改めておはようございます。本日は私どもの決算説明会にお運びいただきましてありがとうございます。早速ですが始めさせていただきます。決算の概要でございます。外部環境としては世界的な景気減速の進行があり、急速かつ大幅な円高為替の変動が起こりました。原材料価格、電気ガス等のインフラ費用が高騰したという環境の中での仕事となりました。決算の概要です。2009年3月期対前期減収減益という結果でございました。当期利益は営業利益減と事業構造改革に伴う特別損失の計上をさせていただきました。206億円、その結果ですね、206億円の赤字決算ということでございました。対前回の公表値に対しては減収増益ということでした。景況感が悪化したことから為替影響で各セグメントとも対前期減収減益という大変厳しい結果でございました。売上には事業譲渡影響、それから為替影響がございましたが、ここにあります金額ですが、実質的な売上高としても前期比 7.5% の減収でございました。棚卸資産の期末の残高は為替影響で小さく見えますけれども、前期末に対して実質的には100億を超える増加となりました。4593億円売上高、営業利益138億円、経常利益120億円、当期利益206億円の損失ということでございます。為替レートは下にある通りです。対前期減収減益、対前回予想に対しては減収増益という結果でございました。事業別の業績です。売上利益ともに大変為替の影響を大きく受けましたが、全セグメントで減収減益という結果になりました。売上につきましては、今申し上げましたように事業譲渡の影響が143億円、為替の影響が下にありますように349億円、ありましたが、それを除いたベースでも、403億円の減収ということで 7.5% の、ダウンという結果でございました。営業利益については、ここにありますように楽器を除くすべてのセグメントが営業損失を計上するという結果に終わりました。前回予想に対しては経費の削減と値上げ効果といった内容で、少々ですけども増益ということになりました。セグメント別にご説明させていただきます。まず楽器事業です。はじめに第4四半期の状況ですが、年明け後もともとスローダウンしておりました北米、日本に続きまして、欧州新興市場でも減速感が出てまいりました。中国については、なんとかこの第4四半期は引き続き堅調に推移いたしました。為替影響を除いた実質的な売上高は、新規連結19億円がありますけれども、前年同期比、それを含めて 6.2% の減収ということでございました。営業利益については、今申し上げましたように、前回予想に対しては、経費削減、経費のセーブということと、から各地区での値上げを進めてまいりましたので、多少増益となりました。在庫については前回予想に対しても少し積み増しで終わりました。通期についてですが、ここにあります通りです。で、為替影響を除いた実質的な売上高についてですけれども、新規連結51億円を含めて、前期比 1.7% の減収という厳しい結果でした。その中でも北米が 16% の減収、欧州についてはほぼ前期並みをなんとかキープできました。日本については 2% の減収、中国を含めた新興市場については成長が継続できました。一方、商品別にはピアノが大変厳しく、米国、日本というところで台数を落としました。一方で PA、ギター、電子ドラムについては実質的に増収を果たすことができました。 営業利益については減収に加えて為替の影響からコスト、材料コストのアップというところで大幅な減益に終わりました。192億円というセグメントの営業利益でございました。地域別の販売状況をグラフにいたしました。それと区切ってありますのはクォーターごと、四半期ごと、下から第1、第2という中身でございます。それでいつもの通りでございますが、赤字で括弧で書いてありますのは為替の要素を除いた実質ベースでの前期比の増減ということでございます。日本については今申し上げましたように通期でマイナス 2% ということでございましたが、特に第3、第4四半期での減速幅が増加しております。同じように北米は全体で1年間で 16% の減収だったんですけども、ここにありますように第3、第4というところで大きく落としております。欧州については第1四半期は滑り出しまずまずだったんですが、一度ドイツを中心とした市場で少し減速感があって、第3クォーターはなんとか持ち直したんですけれども、年明け後に減速に入ってきて、全体としては新規連結を含めてほぼ 99% 横ばいというところでございます。中国についてはここにあります通りですが、第3四半期で多少減速傾向が見られました。前からご説明しておりますように年率 20% の成長を目指すんだということでずっと取り組んできて、それを達成してまいりましたが、残念ながら前期につきましては 15% の成長という結果に終わりました。その他市場、新興市場ですね、その他市場というところについてもここにあります通り、期を追うごとに四半期を追うごとに減速感が強まっていったという中ですが、全体としてはなんとか 9% の成長を達成することができたという結果でございます。右下の円グラフですが、 前期あたりでだいたい中国を含めた新興市場というところと欧米日で4分の1ずつという、ハードウェアの売上の構成比率だというご説明をしましたけれども、前期につきましては北米が落ちておりますので、このように欧州の比率、それから新興市場の比率が上がって、少しそちらの方のウェイト構成比が上がったということでございます。製品別の状況です。ピアノについてはやはりマクロの景況のスローダウンの影響を大きく受けました。で特にそういう中でも中古級品の日本製の販売が苦戦しました。一方で成長市場であるも中国、中国製が主体ですけども伸長を継続することができまして、結果的には高額品の低迷と単価ダウンが進みました。で、日本アメリカというところで大変苦しい展開になったわけですけれども、欧州では堅調を維持できました。中国市場では成長が継続できたということでございます。台数の表が下にあります通りで、中でも中国というところで台数を伸ばしたという内容です。電子楽器ですけれども、国内のエレクトーン、北米でのデジタルピアノ、ポータブルキーボードが低迷しました。結果電子楽器全体として前年を下回るという結果になりました。シンセサイザーについても、特に単価の高い私ども のシンセサイザーモチーフといいますけれども、そのシリーズがやはり大きく欧米でスローダウンしましたが、一方で前回も中間期でもご説明しました通り、欧州ではポータブルキーボードのハイエンドの新モデルを投入いたしまして、このモデルについては順調に売り上げを伸ばし貢献できました。管楽器左下でございます。ここでは北米の販売がスローダウンしました。特に昨年の秋以降スローダウンが顕著になっております。から欧州、中国、アジアでも伸び悩みと。で日本についても個人持ちの需要がここに来て大きく縮小し、本数ベースで世界全体で前年を下回るという結果、比較的堅調に推移した管楽器の市場ですけれども、ここでも 全世界的にスローダウンが顕在化しました。その、右に行きまして、弦打楽器です。アコースティックギターについては、日本以外の地域で、堅調に推移いたしました。前からご説明しております通り、成長を目指すエレクトリックアコースティックギターについては、アメリカ市場で、大きく販売を伸ばして、市場のシェア、プレゼンスを上げることができました。電子ドラムについても北米を中心に伸長いたしましたが、アコースティックドラムは不振に終わりました。真ん中の PA です。 PA 機器ですけども、やはりここもマクロの景気の減速の影響を受けました。結果として納入物件の減少から物件の規模が縮小されるということがあったりして、私どもの主力としておりますデジタルミキサーの販売にも影響が出て、販売減少という結果に終わりました。一方、楽器店ルートでの PA、 MIPA と呼んでますが、については後半失速しましたけども、全体としては前年並みの実績という結果でした。で、PA のこの全体のカテゴリーとしては、ネクソ社を新規連結したということも含めて、全体では増収となりました。このページは今ご説明した通りの商品状況です。AV IT 事業でございます。第4四半期については、ここにありますように、対前年同期のに対して減収減益という結果で、前回予想に対しては減収微増益という結果でした。為替影響を除いた実質の売上高は前年同期比 15.5% の減収という結果でした。北米欧州で実質売上高が対前年同期2桁の減収という大変厳しい結果になりました。営業利益は経費削減を進めたという結果、前回の予想よりは少し上という状況でございました。ほぼ予想並みというところでございます。期末在庫については、 AVIT については為替影響を除いた実質ベースで、大体前回の予想並みで、前年同期に対しては少し削ることが絞ることができました。通期の状況ですが、対前期減収、営業赤字という結果でございました。為替影響を除いた実質売上は前期比 9.9% の減収ということで、 AV については 14% の減収、特に欧州で 16% の減収という大変厳しい結果でした。製品としてはフロントサラウンドの商品が日本市場で好調に推移しました。通信カラオケは相変わらず低調に推移したということ、それから会議システムについては残念ながら期待値を大きく下回る結果に終わりました。電子部品事業です。今期から前にご説明いたしましたように、半導体の事業そのものでございます。第4クォーターについては対前年同期減収減益、前回予想に対しては減収増益という結果でした。国内の携帯が大変スローダウンいたしました。その結果としての商売が不振というところでございます。それから生産調整を特に第4四半期で大きくブレーキを踏んでいたしまして、在庫の適正化を目指しましたが、残念ながら期末在庫は前期の倍増というレベルに終わりました。通期の状況です。今申し上げましたように、主力の携帯電話用の LSI が大幅に、予定以上に大幅にスローダウンしたということ、国内で特に携帯電話の需要が大幅に減少した、海外ではソフト化が一層進行したという結果でございます。アミューズメントについても市場自体が低迷いたしましたので、私どもの売上についても減収という結果に終わりました。デジタルアンプについては、なかなかお客様のニーズにピタッと合う製品開発というところがなかなかうまく合致しませんで、ここに書きました開発遅れというのはそういう意味でございます。そういうことで、もともとここでリカバーしていきたいという計画を立てたものに対して、前期並みというところにとどまりました。 シリコンマイクについては先日発表させていただきましたように厳しいということで、事業化を断念いたしました。結果として、25億の営業損失という結果に終わりました。リビング事業です。第4四半期については対前年対前回予想ともに減収減益ということで、特に年明け後の新築着工数が前年同期比で約8掛けという水準低調に推移しました。この市況の悪化を受けて、私どもの製品であるキッチン浴室というところについても厳しい結果となりました。利益については貸し倒れ損失が発生いたしまして、それが3億円ということですので、まあそのことを除けばほぼゼロという結果でございました。そういう中でこのリビング事業の中での事業の集中選択ということを一層進めるという観点から、灯油の給湯器ボイラーの販売を終了することを決定いたしました。通期の状況ですが、ここにあります通り対前期減収減益という結果で、昨日数字が出てますけども、新築着工数、ほぼ前期並みという市場の状況、そういう中でシステムキッチン浴室とも両方とも残念ながら前年の売上を下回りました。リフォーム比率についてはほぼ前期並みということで、必ずしも伸ばすという目標は達成できておりません。営業利益については、やはり材料の高騰というのが非常に大きいということと、それから減産を対応というところですね、が大きくてマイナス3億円の結果ということですが、今先ほど申し上げましたように、この3億円は取引先の貸し倒れ損失の計上をさせていただいたという要素を含んで、とこの3億円を含んでという結果でございます。その他の事業でございます。第4四半期についてはその他事業全体として対前年で減収減益、自動車用の内装部品、マグネシウム部品ともに相変わらず受注が低調という状況が続きました。ゴルフについても景況感を反映して国内市場向け、海外、韓国ですけれども韓国向けともに急ブレーキがかかったという状況です。通期の状況についても対前期減収減益という結果でございました。自動車用内装部品、マグネシウム部品ともにお客様、完成品メーカーの大幅な減産を受けて、受注売上が大変厳しい状況が1年間続いております。ゴルフについては今申し上げましたように、特に期の後半、それも特に第4四半期年明け後あたりからクラブそのものの小売りのスローダウンが大きく進みました。リクリエーションについては全体として前期の4施設の譲渡がありましたので、赤字幅は縮小することができました。マグネシウム部品については先日発表させていただいた通りで、すでに受注しているものについてはきちっとお納めするということで、今年1年以内をめどに撤退させていただくということにいたしました。その他事業全体としては308億円の売上で21億円の営業損失という結果に終わりました。以上、前期の決算の概要でございます。続きまして、2010年 3月期の今期の事業環境と業績見通しということで、事業環境の認識についてはここにありますように、なかなか不透明であるというところと、早々に景況が良化するという前提は立てにくいというふうに思っております。ただその法人向けの部品ビジネスですけれども、かなり在庫の調整が進んで少し戻るという期待を持っております。為替については円高が継続するだろうという前提としました。材料価格については高止まりのところが、ようやく年明け後から少しずつ具体的な値引き交渉を含めて低下傾向にあるという認識でございます。業績の見通しそのものですが、対前期減収減益を見込みます。大きく為替の前提を95円120円ドル95円ユーロ120円というふうに置きますので、大きく為替影響が出ます。297億円、これを除いたベースで言いますと、地域商品によって値上げ を進めてまいりますので、あの対前期 2% の増収計画という実質的な、見通しでございます。引き続きあの業績改善施策の継続と新商品の、まあ、タイムリーな市場導入をきっちりやっていくということがあのポイントだというふうに思っております。それと将来に向けた成長戦略の枠組み作りを今一度再構築するということに取り組んでまいります。業績改善プログラム、まあ、あの前期にあの大変あの大きなあの事業環境の変化の中での仕事となりました。そういう中であの、まあ、社内的なお話で恐縮でございますが、あの経営改革委員会という、まあ、あの仕組みを11月にスタートさせて、短期的なあの業務の改善と中長期で の, あの事業体質の強化、財務体質の強化というところにあの集中して取り組むというあの活動を続けております。であのここにありますように、短期の、まあ、収益改善施策というところでは、まあ、ここにある通りでございます。人件費を含めた経費の削減、コストカット、投資の絞り込み、資材材料価格の引き下げ交渉から為替変動対応としての、まあ、価格の値上げというところを、まあ、あの短期の施策として、進めております。中長期 の, あの業務改善の方向づけというところでは、まあ、事業ごとに集中してレビューをし、改めて方向性 の, あの検討をし直すということ、それから不採算事業に対してどう対応するかという施策を打っていくということ、それから、まあ、基本的にローコストオペレーションをさらに強化していく、小さな本社の実現に向けての施策を詰めるというところで、まあ、ここに矢印書きましたが、まあ、事業の構造改革をあの一歩一歩進めていくということに取り組んでおります。で、3番目には当然のことながらあの成長に向けた枠組みを再構築するということで、体制を含めて今議論を進めております。まあ、なんとかあの別にあの来春というふうにあの事業年度に合わせて、やるという仕事ではないと思ってますけれども、できるだけ、早く新しい成長戦略の明確化につなげていきたいというふうに思っております。先日発表させていただきました事業構造改革の中身のおさらいでございます。あのすでにご理解いただいていると思いますので、まあ、マグネシウムの部品事業からの撤退ということで、あの一番あの右の期待効果というところをご覧ください。中期的には約20億円程度の効果を期待しております。からシリコンマイクの断念というところについては、10年3月期今期について約11億円の効果、固定資産がのれんの減損というところについては、あの今期で32億円、中身については楽器14、半導体17、リクリエーション1という期待効果でございます。からピアノの拠点再編については、今期というところでは大変少ない約1億円という効果になりますけれども、あの中期的に拠点再編がさらに進んだ後は5億円程度の期待効果をしております。で、まあ、あの当然のことながら、さらなる事業構造改革の推進に努めてまいるというところでございます。ここにあります通りです。繰り返しになりますが、事業のレビューを通しての事業構造改革への着手、から不採算事業への対応、から次なる成長戦略の明確化ということでございます。今期2010年3月期の業績予想です。4390億円、営業利益60億円、経常利益30億円、当期利益、プラスゼロということでございます。為替の前提は95円120円といたしました。この数字のご説明でございます。売上高4390億円については、まあ、為替影響が前期に対して297億円ございますということで、実質的にはこれで94億円の増収の予想でございます。そのうち新規連結が51億円あります。営業利益138億円に対して60億円の中身のご説明でございますが、マイナス影響としては為替がここでも大変大きく203億円、耐久の利差損35億円、減産影響67億円という マイナス影響に対して、それをリカバーするということで経費削減65億、材料のコストカット30億、値上げ効果88億円、構造改革の効果ということでの当期分は44億円ということで、227億円をリカバーするという計画で、全額はまだリカバーできていないという状況でございます。当期利益についてはここにあります通り、プラスゼロ、まあ、マイナス206からプラスゼロという枠組みでございます。事業別の業績予想ですけれども、まあ、ここにあります通りで、赤いあの括弧のマイナスで、全セグメントで実質的といいますか、表面上の売上高はこのように皆マイナスと、大きな、特に楽器 AV については為替影響が大きいということでございます。楽器でございます。市場環境はなかなか景況の回復というのは時間がかかるという認識でございます。あと特にアメリカ市場を中心に個人消費者向けの信用収縮が大変進んでおります。特にピアノであるとか、先ほど申し上げましたような中高級品のシンセサイザーであるとか管楽器であるとか、中高級品の販売のにアゲンストに働くという市場環境という認識です。重点施策としては、まあ、在庫投資経費を、まあ、メリハリをつけるということと、新商品の、まあ、予定通りの市場導入ということから、まあ、コスト競争力の強化ということでは、まあ、常々申し上げております、中国インドネシアの生産力あるいはコスト力を増すというところから、発表させていただいた通り拠点の再編をさらに進めるということ、台湾、イギリス、掛川から全般ですけども、材料価格の引き下げに努めるというところ、から一方でアクロスザボードで販売価格を引き上げるというほど景況が楽ということでは全然ないと思ってますので、当然のことながら顧客の評価、それから競合ということを見ながら、市場ごと製品ごとにできる限りの価格上げ、値上げを進めております。成長市場については一部鈍化が進んでおるんですけれども、いずれにしても中長期的には成長を果たすということは変わりませんので、ロシア、インドについても大変去年今現在というところでは厳しい状況、特にロシアですけども厳しい状況が続いておりますが、なんとか軌道乗せをして、次の成長につなげるインフラ作りをきっちりとやっておきたいということでございます。売上高2940億、これ楽器は前のページにありましたが、為替影響が234億円対前年ありますので、実質的にはこれで57億円の増収です。営業利益90億、ここについても対前期で為替で163億円マイナス影響がございますので、実質的にはプラス73という計画でございます。上半期下半期別の市場別の状況です。日本市場についてはこの1322億円というのはご理解いただいている通りで、音楽教室など調律などの営業収入を含めて の売上でございますが、ほぼ新規連結を含めて前期並みというところを予想します。北米についても、新規連結が6億円ありますけれども、含めて全体として 7% の成長を目指すというところです。これは為替を除いた実質ベースでの比較のパーセンテージです。欧州についてもこの新規連結12億円、これが 2% に相当しますので、実質的にはそれを除けば 2%、まあ、ほぼ横ばい微増を目指すというところで、中国については香港、中国の売上には香港市場も含めておりますが、香港がかなり厳しい状況に今なっておりますので、残念ながら香港市場のマイナスを足しますと全体としては 4%、 メインランドチャイナだけで見ますと 9% の計画です。プラス 9%。その他市場、新興市場については新規連結20億4点、これが 4.85% ほどありますから、全体のプラス 10% のうちの半分ぐらいが新規連結という要素ですが、成長を継続すると という計画です。製品別の売上ですけれども、ここにありますように、特に下半期に売上を伸ばしていくと、この括弧の赤い数字をご覧いただいている通りですけれども、全体に共通して言えることは値上げの効果ということでございます。でピアノについてもこの下の表にある通りでして、台数的には落としますが、金額的には伸ばすというのは値上げの効果による単価アップということを反映しての計画予想です。これは管楽器、電子楽器、エレクトーン、現代楽器、PA すべてに共通しております。で、それ以外に、管楽器については、ちょっと、アメリカ市場での特殊事情がございまして、前期の売上が今期にずれ込んでいるということがありまして、今期の、売上が、ちょっと前年に比べては膨らむという、計画にしております。で電子楽器についても、デジタルピアノ、ポータブルキーボードなどで、電子ドラムも含めて、新商品の導入を後半に控えております。現代楽器についてはどちらかと言いますと、これは値上げ、特に前年の後半というところがかなり大きくスローダウンしたものですから、今期の後半が大変高く見えるようになっておりますが、そういう事情がございます。新興市場の状況計画です。旧東欧というところについては引き続き成長を目指すと、プラス 7%。 ロシアについては大変前期大きくスローダウンしましたが、今度 54% というと何かすごい数字になってますけれども、これは絶対値をちょっと見ていただきますと、27億ということで、24億の前々期から27億という、そういうレベルの数字でございます。中国については先ほど申し上げましたように 4% なんですが、メインランドチャイナだけを見れば 9% ということで、なんとか2桁は目指したいというところでございます。中東については多少のスローダウンということで、微増という計画。中南米については2桁の成長を目指します。で商品の構成については以前もご説明いたしましたが、このブルーの中国以外はこのブルーですね、主にデジタルピアノ、ポータブルキーボードを中心とした電子楽器が過半を占めるということで成長をすると。中国についてはご存知の通りピアノがやはり大きな柱、それに加えてポータブルキーボード、プロオーディオといったところを伸ばしていきたいというのが私ども の政策です。 AVIT 事業です。これ重点施策の方参りますけれども、商品をだいぶ広げてまいりました。改めてどちらかと言いますと AV レシーバーに、集中しておりました売上の糧をもう少し領域を広げようということで前期から進めておりますが、その商品が出揃ってきたのが今期先期末からでございます。ということで中高級の AV レシーバー新モデルをすでに導入しておりますけれども、拡販するということからフロントサラウンド商品についてですね、特に日本市場で YSP のフロントサラウンド、ワンバーソリューションをラックに入れたモデルですねが大変好評に売れまして、今も順調に販売が伸びております。それを含めた、フロントサラウンドの商品を拡販するというところからハイファイですね、ピュアハイファイ、これはどちらかというと欧州と日本市場が主力ですけれども、ここのところもラインナップしていくということで、すでに商品を導入しております。去年から始めておりますデスクトップオーディオというところについても商品が揃ってきましたので、さらに商品の開発を加え市場導入をしてまいります。からずっと製造というところでは部品の内製化をし付加価値を取り込むということを続けてやっております。それは継続ということ、それから材料をコストダウンしていこうということでのコストカットです。ルーターについては市場全体はずっと縮小を続けておりますが、去年出しましたモデルも大変お客様の評価をいただいておりますし、シェアが上がっております。そこをさらに進めていきたいというところです。会議システムについてはなかなか全世界でバラバラと成長を目指しても難しいという ことに認識をいたしましたので、日本、中国というところに絞ってさらに追求していきたいというふうに思っております。売上高530億、 AVIT については為替の要素が61億ありますので、実質的には24億の増収計画です。営業利益についても為替影響が大変大きくてマイナス42億という影響がありますので、実質的にはこのマイナス5というのは実質的には 前期に対してプラス48という内容です。電子部品事業ですが、重点施策については固定費削減による収益力の強化を進めるということ、それからさらに携帯電話向けの LSI ビジネスに付加価値をつけてできる限り維持していく努力を続けるということ、それからデジタルアンプ、それからアミューズメント音源画像 LSI といったところで売上を支えるという政策でございます。営業利益については残念ながらマイナス10億ということでございます。リビングですけれども、重点施策については、これは変化ありませんけど、リフォームのビジネスをさらに強化していきたいということで、あれ販路ですね、リフォームに強い販路の開拓、これずっと進めておりますが、さらに継続して進めていきたいということと、キッチン の人工大理石 のトップですね、をその部分だけ部材として販売するということをこれから展開してまいる計画です。一方では製造コスト競争力の強化ということを引き続きやってまいりまして、430億で5億の営業利益を目指すという計画です。その他事業ですけども、自動車用の内製部品カーパーツについては損益分岐点の引き下げというのを続けております。それと同時に注文が少し回復してくるということを、期待しながら損益分岐点下げを引き続きやるということでございます。ゴルフについてはやはり新商品の投入がますますサイクルが短くなってきております。全体の指標は必ずしも楽観的ではないんですけれども、新商品の開発競争というところが激化しておりますので、ここに遅れないように私どもとしても商品開発を継続していくという予定です。リクリエーションについては妻恋かつらぎというところの魅力、これも以前申し上げた通りですけども、それぞれの施設の魅力を生かした展開をして、もう一息で黒字化というところまで来ておりますので、全体としてはいわゆるその市場状況は必ずしも楽観できませんけれども、特徴を強く提案することで、売上の拡大につなげたいということでございます。マグネシウムについては先ほど申し上げましたように、お約束しました受注させていただいている部品についてきちっと納めして、速やかにできるだけ速やかに生産終了を目指すということで、そういう意味ではまだそのマグネシウムのところのもう1年引きずるというところがございます。それからカーパーツについても大変厳しい状況が今現在では続くという見通しにしておりますので、営業損失ということでマイナス20億を予想しております。棚卸資産については前期末については実質的に積み増しだったというお話を先ほど差し上げました。105億 の、積み増しという結果に終わりました。今回 の、 今期末というところについてはそこを絞り込んで前のレベルに戻すと、725億というレベルまで在庫を絞るという計画でございます。設備投資、減価償却、研究開発費というところで、設備投資は今期もご説明申し上げている通りかなり絞り込みを進めておりますが、226億というレベルで前期は終了いたしました。今期についてもさらにメリハリをつけた絞り込みをしていくということですが、 183億ということで、常々ご説明申し上げています。ここ数年そういう形になっておらないんですけれども、減価償却費、まあ、範囲内での設備投資で運営していきたいというのが基本的な考え方なんですが、まだ今期についても設備投資は減価償却費を上回る状況になります。でこれは特にすでに手掛けております新銀座ビルですね、銀座店の新しいビルへの投資が33億今期予定しているということ、それから製造拠点、まあ、ピアノを中心とする製造拠点戦略整備の一環で掛川の統合、掛川工場本社グランドピアノ工場の統合というところでまだ10億今期予定しておるということ、それから中国のシャオサン工場、これは管楽器の工場にこれから変えていこうとしておりますが、ここでの新社屋、新建屋の建築等を含めて16億、今 の銀座から製造拠点整備というところで足して約60億の、まあ、これは止めない投資という要素を持っておりますので、残念ながらまだ高いレベルで推移するという見通しですが、この次の期からはもう少し抑え込んだ形での運営ができるというふうに思っております。研究開発費については、まあ、これもメリハリをつけて絞るということで210億というレベルです。貸借対照表でございますが、前期2008年3月末から前期末2009年3月末というところでは大きく変動がございましたのはここにある通りです。現預金が、